Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊夫さん、そのパート1です。メディアアーティストというお仕事、そして著書岩井さんちへようこそについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
岩井俊夫、1962年生まれ、メディアアーティスト。1985年筑波大学芸術専門学群在学中に第17回現代日本美術展大賞を最年少で受賞。その後、国内外の多くの美術館に観客が参加できるインタラクティブな作品を発表し注目を集める。テレビ番組ウゴウゴルーガ、三鷹の森ジブリ美術館の映像展示トトロピョンピョン上昇海流、また任天堂 DS のアートソフトエレクトロプランクトンなども手掛ける。著書に紀ノ国屋書店から出版の岩井さんちへようこそ、絵本どっちがシリーズ全3冊などがある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は、岩井さんがもう身をもって実践していらっしゃる手作りのおもちゃを使っての、まあ、子供とのコミュニケーション、それから、まあ、メディアアーティストというお仕事についていろいろとお話をお伺いしていきたいんですが、
はい、
まず早速なんですけども、そのメディアアーティストとは何ぞやと。
そうですね。
ことなんですけど、
そうですよね。はい。これね、なかなかね、説明するのは難しくて、
はい。
うちの親なんか一番困ってる。ですよ、
はいはい。
で、一番平たく言うと、そのコンピューターとか、まあ、映像とかですね、新しい技術を使って、アートを作る人。今までだったら、はい、まあ、絵を描いたり彫刻を作ったりっていう人がアーティストだったんだけども、うん、はい、今我々の周りには、もうもちろんコンピューターも映像もね、溢れてますよね。
うんうん、
だからそういう新しい、まあ、技術を、まあ、自分のアートに取り込んで、うん、何かしら作品を作っている人っていうのを、まあ、大雑把に言えばね、
うんうん、
メディアアーティストと呼んでいいと思うんですよ。
なるほど。
ところが僕の場合はちょっとさらに意識が、まあ、なんですけどね、高いっていうのも変ですけど、もうちょっとこう広げて考えていて、うん、
はい、
ある種そのいろんな、まあ、メディアがありますが、まあ、普通メディアって言って、まあ、思いつくのはこういうラジオだとか、うんうん、テレビだとか、はい、そういうものだと思うんですけど、例えば本だとかね、
うん、
それからそれこそこう子供から子供にこう口で伝わっていくような、うん、そういうこうコミュニケーションだとか、
はい、
そういうものも全部ひっくるめてメディアだと僕は思ってるんですよ。
あー、なるほど、ね、
はい、で僕はそういうそのメディア全般に対して、うん、まあ、もうちょっと分かりやすい言葉で言うとコミュニケーション全般でもいいんですけど、
うんうんうん、
そういうものに対してなんか新しい提案をする人っていうつもりでいるんですよね。
なるほど、なるほど。じゃあそのものを伝えるいろんな方法を模索してる人みたいな。
そうですね。ですから今回まあ、読んでいただいたきっかけになったこの本なんかにしても、
はい、
本というものは昔からありますよね。
ありますね。
でもその本の中でいかに新しいことをやるかみたいなことを考えるっていうのを、まあ、最近ですけど、
うんうん、
トライしてるんです。
なるほど、なるほど。そしてまあその今お話に出ました、その本なんですが、昨年、はい、紀ノ国屋書店から出版された、まあ、フォトエッセイというような括りになるかと思いますけども、はい、岩井さんちへようこそと、もうそのままズバリ
言って
たんですが、
全国の岩井さんすいません
いやいや、でも本当に、まあ、これが大きな話題となって、
はい、ありがとうございます。
まあ、最初に読ませていただいた時の感想がですね、本当に純粋にいいなと。
ああ、嬉しいですね。
こんな家、こんな岩井さん家行きたいよっていう、いう状況なんですけど。
ようこそ。まあ、ぜひ、あとでいらしていただければ、お子さんと一緒に。
はい、ありがとうございます。で、この本の中で、岩井さんが実践されている手作りのおもちゃ を使っての、まあ、いわゆるお父さんと子供の遊び、そしてさっきお話出ましたコミュニケーションという部分が綴られてるんですが、はい、これ出版からまあ大体1年ぐらい今経ってますけども、
ねは
い、反響的にはどうですか？
まずですね、まあ、直接的には僕 の, 同じ、まあ、年齢のですね、はい、こうお子さんのいるお友達からですね、うんうん、もう本当にいいと言ってもらえて、
でしょうね、これは。
で、もともとはこの本を出すつもりも、うん、なくて、うちでこういう、まあ、地道なですね、はい、親子のコミュニケーションというかね、うんうん、手作りおもちゃやってたんですよ、
まあ、家の中でのおもちゃ
と、はい、それで友達がうちに遊びに来るたびに、うん、これいいよいいよって言ってくれて、うんうん、でそれがまあ一つのこうきっかけになった、はい、なって本を作る気になったっていうのがあるんですよね。
ほうほうほう。
でそれでその、まあ、本を出したら、はい、もうみんながみんな結構またさらにですね、うん、その人たちのお友達にプレゼントしてくれたりして、うん、で輪がちょっと広がってるという感じなんです、
うん、でしょうね。でも本当これを読んだら実際やりたくなりますもんね。
あ、そうですか。
本当に、そのいろんな手作りおもちゃが登場するわけなんですけど、その特にこれは気に入ってるなっていうのはあったりしますか？
あ、もうね、一つ一つが全部ね、うちの娘とのね思い出なんですよね。特にお もちゃのいいところは、はい、まあ、自分で作った場合ですけど、その何ですか、こう作る過程もある種のこう、うん、娘とのね、うん、もう対話ですよね。でその苦労もあるし、それが出来上がった時の喜びもあるし、うん、でそれからそれを使ったこう遊びの過程がもう全部やっぱり思い出なんですよね。だからもう一つ選んでくれっていうのがなかなか難しいんですけど、うん、でも特にそのまあ、ちょっとこう例えばプールの後ろにね、うん、いろいろ絵を描くときに僕がちょっときっかけを作って絵を描き始めたら娘も乗ってきてですね、うん、一緒に描き始めたりとか、うん、そういうふうに僕がまあ一つのきっかけになって子供との遊びがどんどんどんどんこうエスカレートしていったみたいなのは、うん、ものすごくいい体験だったなと今でもね、うん、思ってます。
なるほど、はい、本当相乗効果というか。
そうですね。だからそれはやっぱり買ってきたおもちゃでは絶対に味わえなかったなと思うんですよ、
うん、
だからそれがまあ手作りで、うん、やってきたことのですね、まあ、意義というか、
うん、
こんだけ続けられたね、うんうん、理由だと思うんですけど。
なるほど。そのお子さんと、岩井さんご自身で例えばじゃあおもちゃ作ろうというところに、はい、なんかポイント、なんか気に入るポイントとかって、はい、同じもんなんですかね？
ね、やっぱりね、うん、もうすでに 3,4 年やっているので、うん、もう大体ね、お互い手の内は分かって
なるほど、ツボは心得てる。
そうそうそうそう、うん、だからこっちが、うん、なんですかね、考えてることは、うん、いかにこれまでね、うん、もう何百というおもちゃを作ってきたこの娘を、うんうんうん、いかに驚かせ楽しませるかみたいなところで、うん、まあまあ不審するわけですよ、
はいはいはい、
で娘もまだその、うん、パパを超えてやるみたいなね気持ちが最近すごく強くてだから僕が一個なんか、まあ、サンプルというかですね、うん、なんかこんなのどうっていうのをこう作りますよね、
うん、
そうするともうそれに二重三重にアイデアを追加して返してくるんですよ。もうね、外から見てるとちょっと怖い親子だと思いますよ。
もうほとんどじゃあ対決に近い。
いや本当そうですね、最近は本当そう、子供の発想ってやっぱり大人では思いつかないような、う
ん、まあ、突拍子もないですね、
ものすごい、飛躍があったりとか、はい、また、まあ、アイデアもね可愛かったりするわけですよね、
うん、
でそれがまた僕自身も面白くて、うん、でそれのとにかくこうもう何ですかね、こう掛け合いみたいなのがどんどんどんどんつながっていくんですよ、
うん、
だから僕のうちの中でもう壮大なある種こう物語みたいなものがもうできつつあるんですよね、
う
ん、だから一つのなんかこう動物でキャラクターっぽいものを作ったりすると、うん、それはもう一回限り あのキャラクターではなくて、
うんうん、
次のお話へつながっていく何かきっかけなわけですよでそうすると、
はい、
別な例えばおもちゃとかで遊んでいても、うん、そういえばあの時のあれが使えるみたいなことがですね、
なるほどなるほど、
出てくるわけですよ、
はいはいはいはい、
ぬいぐるみいっぱい持ってるようなもんで、うんうん、どんどんそれの組み合わせで、うん、もういろんなバリエーションの遊びが出てくるんですよね。
はー、面白いですね。
面白いですよ、
本当にまさにそれはいろんな意味でインタラクティブだし、
いや本当そうですね、
ですね、で、まあ、この本の中では、まあ、主にお子さんが幼稚園時代ぐらいの時の話がメインになっていると思いますが、はい、すこの本に登場してない、そうすると最新のおもちゃとかも
いっぱいありますね。
あります
ね、ありますね。
例えばどんなものがあるんですか？
郵便ポストをね、
うん、
家の中に設置したんですよ。
郵便ポスト、リアルの大きさのぐらいの。
いやいやいや、段ボールで、はい、たまたまなんていうかこう、ポストにっていうか、まあ、はがきを入れるとね、ちょうどいいようなサイズの、はいはい、まあ、段ボールがあったんですよ。
はいはい、
あのどこだったかな、なんか大阪の肉まん屋かなんかそういうやつなんですよね、
はいはい、
でそれに赤く色を塗って、うん、まあ、あのはがきとかを差し込めるような口をつけただけの、はい、もうすごくシンプルな、
うんうん、
まあ、それに郵便ポストってちょっと字とか絵を描いただけなんですけど、うんうんうん、でそれをうちに設置したことによって、うん、それを介した娘と僕とのコミュニケーションが始まるわけですよ。でお互いやっぱりこれも相手をいかに面白がらせるかっていうね、
はいはい、
そのもう戦いみたいなもので、うん、まあ戦いっていう言い方変だけども、はい、そういう感じにだんだんエスカレートしてきて、うんうん、だからこっちがそのある、まあ、内容でハガキを書くと、うん、それの返事をくれたり、
うん、
まあ、また全然関係ないね文脈で手紙が入ってたりするんですけど、
うんうん、
というかそのやり取りでしばらく盛り上がったりと、でちゃんとねこう切手を作って、
うんうん、
でそのうちスタンプで消印もしたりとかですねやっぱりねどんどんこう、まあ、リアルな方向になるんですけど、またその時にスタンプをじゃあどう作るかとかね、切手をどう書くかとかっていうところもまた面白い遊びになるので、本当にそのポストが一個できたことによって、手紙っていうものに対してものすごくなんていうかこう考えさせられるんですよ。
はいはいはい、
もう単にただの紙に、
うん、
あの文字が書いてれば、うん、まあ、家の中だったら十分ですよね、
うん、
ところがやっぱりその手紙っていうスタイルを守るためには、うん、切手貼ったりこう郵便番号書いたりスタンプをしたり、うん、それから住所もね書いてみたりっていうそのなんか様式が、
うん、
あ手紙ってこの様式がすごいいいんだなみたいなことが、
あ、再発見。
そうなんですよ。で子供もやっぱりそれがないと楽しくないみたいなんですよ、ね、ただ単に紙にねペロペロっとこう、うん、あの手紙の内容を書いて入れただけじゃ何も喜ばないんですよね。
あ、もうおままごとレベルじゃ満足できない。
満足できないんですよ。まさしく大人と同じ目を持ってるんですよ。
うーん、
だからその子供なんだけどもそのツボを押さえてあげるっていうところで、ね、その遊びの質がぐっと変わるんですよね。だ子供騙しっていう言葉ありますけど、はいはい、本当にそれは通用しないです、
ね、うん、もう本当にそれじゃ騙せないですね。
いや本当に真剣勝負が必要です、
ね、あ、なるほど、うん、でもねそういったいろんなものがこう想像されてくるじゃないですか、はい、そういうインスピレーションってどっから来るんですか。
いやそれはね子供自身から来るんですよね、
う
ん、
あーなるほど、
ね、これがまた面白いところ で、
はい、
で僕はあの本当に何ですかね、例えば絵本を最近まあ作りましたけども、もともとその絵本好きだったんですよ、
はい、
で高校生ぐらいの時に絵本いっぱい買っていて、うん、こんな仕事できたらなみたいなことをずっと思ってたんですよ、
うんうん、
でもう、まあ、高校の頃っていうのは20年以上昔の話なんですけど、でそれから、まあ、アーティストにはなりましたが絵本を描くっていうことに対してはいつも単なる憧れで終わってたんですよ、
うんうんうん、
つまり自分の中にその何ですかね、こう本当の意味で作りたい欲求とはちょっと違って単なる憧れで終わってたんですよ。
あーはーはー。
ところが子供ができたら、うん、その自分の目の前のこの娘に何を作ってあげようみたいなところからもういろんなものがですねこう発想されてきて、でその中にもその絵本になるネタがあったんですよね。
うん、
だから初めて子供ができて、
はい、
こうあの憧れが本物になったっていう。
なるほどね。じゃあそれもお子さんからいただいたという
か。そうですね、うん、だからもらったというか、まあ僕も必死なんですよね、
うんうんうん、
だから自分の中に本当にこうあの真剣になる子供っていうものが一体どう世の中をね、
うんうんうん、
こう感じ取って成長していくのか、
うんうん、
でそれも自分の娘だからやっぱりこう何ですか、何をこう覚えるにしても他の子供と比較したりね、
うんうん、
それからあとなんかしつけとかいろんなことを考えると本当の意味で真剣なんですよ、
うん、
何を食べさせるとか何を着せるとか、ねうん、全部そうですよね、
うん、
だから親になると急に全てがそうい こう現実味を増してきて、
うん、
で真剣に考える、でその真剣に考えた結果いろいろと、じゃあうちの娘には他の子供が持ってないようなおもちゃを、ね、
うん、
作ってあげたいなとか、やっぱりこう与えるんだったらキャラクターものじゃなくてね、
うん、
もうちょっとこういうおもちゃがいいなとかっていろいろ考え始めると、うん、そこから生まれてくるんですよね。
なるほど、じゃあ真剣に向き合った結果そこから生まれ
る。あとそれから結局自分のセンスというかね、
は
い、自分のビジョンが全部投影されるんですよね、
う
ん、結局子供が自分から選ぶものっていうのももちろんあるけど、
はいはい、
そうじゃなくてこうなってほしいっていうのを親は思うじゃないですか、うんうんうん、
はい、
それって結局何かっていうと自分はこうありたいっていうのと一緒なんですよね。
なるほどなるほど、
ね、で例えば、はい、その子供の頃に、はい、自分はこうはさせてもらってえなかったけども、うんうんうん、子供にはこうあってほしいなとかって言って、その例えばピアノを習わせたりする、
うん、はい、そうですね、
ええ、
うん、
僕は習わせてもらえなかった方なんですけど、
うんうん、
だからそういうのも自分の中のさまざまなコンプレックスとかね、
うんうん、
そのビジョンが子供に投影されて、
うん、
だからその結果なんていうか子供に何をやしてあげたい何を与えたいっていうのが出てくるわけだから、もう本当にそのままもう全部自分が投影されてるなと。
なるほどね、思うんですよね。そういうことなんですね、はい、わかりました、ありがとうございます、
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、メディアアーティストの岩井俊雄さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。